宇都宮市の街中。シンボルロードから細い路地を入ると、火曜日の夕方だけひっそりオープンする小さなバーがあります。店内にはカウンター席のみ。30年も続くこの店には、毎週仕事にも、そして栃木にも熱い思いを持った話好きな大人たちが集まってきます。私にとってここは癒しと学びの特別な空間。今日はどんな人に出会えるでしょうか。それではドアを開けてみましょう。
いらっしゃいませ。
こんにちは。
あ、黒子さん、
今週も来てしまいました。
ありがとうございます。ご注文どうしますか。
じゃあいつもの。
かしこまりました。栃木県経済同友会プレゼンツ、チューズデートーキングバー。この番組は栃木県経済同友会の提供でお送りします。
こんにちは。
いらっしゃいませ。あ、松永さん、お久しぶりです。
はい、お久しぶりです。
今日はご注文はどうしますか。
じゃあいつものカクテルでお願いします。
はい、かしこまりました。黒子さん、こちらのお客様は確か初めてですよね。
はい、そうですね。
こちらは松永健太さんです。 NTT ドコモ栃木支店の支店長でいらっしゃるんですよ。
はじめまして、黒子と申します。お隣失礼してもよろしいでしょうか。
あ、どうぞどうぞ。はじめまして、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。それでは乾杯。
乾杯。
いや、ドコモ、僕もずっと愛用していますよ。
ありがとうございます、
ね。今いろいろ技術も進歩していると思うんですけどね、 NTT ドコモ現在こうどんなことにあれですか、力入れてますか。
はい、今現在はですね、いよいよ来年にサービスが迫ってきました、5G、こちらの商用に向けての準備を今まさに進めているところです。
はい、 5G になるとね、こう僕は動画がもう途切れなくというか鮮明にさらになるのかななんていうイメージなんですけど。
はい、そうですね。これまでですと動画を見るときには少し時間をいただいてダウンロードをしたり、あるいはそれを見るときに少しお時間がかかったりということがあったかもしれませんけども、この 5G の技術を使いますと、瞬く間に動画をダウンロードできたり、あるいはストリーミングを見るときにもおそらくストレスなくご覧いただくようなことが実現できるというふうに思っています。
すごい速度がね、通信速度も上がって、
そうですね。
いや、なんかすごい超未来というか、かなり先の話なのかなと思ったら、もうすぐそこまでなんか来てるんですよね。
そうですね。ただこの 5G もですね、一気に広がる、面的に広がるわけではありませんので、今現在お使いいただいているスマートフォンの 4G、こちらをベースに普段は使っていただいて、で特に、高速大容量低遅延な、そんなサービスが必要なところについてはこの 5G の技術を入れて、この 5G をお使いいただく、こんな使い方になってくるんだろうというふうに思います。
この 5G でこう車とかにも、ね、使われるっていうことですよね。
そうですね、はい、特に今注目されております自動運転ですとか、AI 運行のバスですとか、そういったものの、車とのいろんな情報のやり取りをするときに、この 5G のインフラを使っていただくと、よりスムーズに、あるいは安心してお使いいただけるんじゃないかなというふうに思います。
へー、なんだかアイモードとかって昔ありましたけど。
アイモードですよ、僕だいぶアイモード使ってきましたよ。
ありがとうございます
もうそれが 5G に、
そうですよ、はい、もう何万パケットを使ってきたか。
そうですね、
本当ね、最先端技術を扱っているという松永さん、はい、栃木県にいらっしゃったのっていつなんですか。
2018年の6月に、こちらの宇都宮の方に、赴任してまいりました。
あ、そうなんですね、はい、出身はどちら。
あ、出身は千葉県ですね、
はい、千葉県の生まれなんですね、 ね、今年はあの台風ありましたけど、
そうですね、
ご家族含め大丈夫でしたか？
はい、おかげさまで大丈夫でした。ただあのこの栃木の地でも、たくさんあの被害に遭われた皆様いらっしゃると思いますけども、まあ、多くの皆様にもお見舞いを申し上げたいなというふうに思っています。
あのこういった災害の時ってドコモさんでもこう避難所協力とかされてましたよね？
はい、避難所の方にはですね、あのお集まりになったお客様のスマートフォンに対する充電、こんなサービスをですね、はい、自治体の皆様と協力して、サービスの方をやっておりました。
本当助かったっていうね、私も知り合いがいましたし、やっぱ外部との連絡がねつかないとより心配になるじゃないですか。ああいう時というのは、
そうですね、やっぱりいかにあの電気といったものがまた大切かということも、まあ、すごく思い知らされたかなというふうに思いますね。
あの松永さん、やはりこう災害の時とかにこう電波が届かないみたいなこともやはり起きたりするんですか？
はい、栃木は幸いにして設備自体が壊れたということは非常に少ないんですけども、例えば集中豪雨で基地局が倒れてしまったり、あるいは、今年の秋にありました台風の被害の時には土砂崩れによって途中の伝送路が遮断されましたので、ある県道15号線沿いのところのお客様に対する携帯電話サービスが実は少し止まってしまいました。でそれに対して私どもの方では移動基地局舎を出してサービスが途切れている地区のお客様の携帯電話サービスを迅速に復活させて、この移動基地局舎を出している間に元の基地局を直してサービスを復活させる、これを迅速に行うということを一生懸命やっています。皆様にとっての通信の確保というのはとても重要なことでございますので、これに向けた日々努力もしているところでございます。
あの災害の時じゃなくても、あの大きなライブ会場とかスポーツ観戦エリアとかでもね、そういう移動基地局舎が活躍している場面ってよく見かけますね。
はい、そうですね、栃木県非常にあのイベントも多くて花火大会なんかもたくさん行われてますし、ベリテンとかも、はい、こんな会場でも一気にあのたくさんのお客様が集まってしまいますと、普段の通常の通信の設備では容量が足りなくなりますので、ここに対しても移動基地局舎を出して、その部分の増えたお客様の通信を確保する、こんなことも、先に手を打って今対応をさせていただいています。
あ、そうそう、あの松永さんと黒子さん、はい、ちょっと共通点見つけちゃったんですけど、松永さんもご両親が福岡の出身でしたよね。
はい、そうなんですよ、はい、
そうなんですか、はい、僕も父が福岡で、
福岡
のどのあたりですか？
はい、あの私の両親は福岡県の大牟田市でございまして、
近い、
全然ピンとこないですけど。
近いです。
黒子さんどちらですか？は
い、柳川の方なので。
あ、近いですね。
近いですね、ほぼ隣というか、
は
い、
あ、そうですか。
車でも近いですよね。
今はもう新幹線まで通ってますから。
そうですよね。じゃあたまにこうお父さんお母さんのこう実家とかに小さい頃行ったりとか。
そうですね、はい、あの祖父母がまだ元気な頃にはよく帰省をしていましたので、九州福岡県大牟田にはよく行っていました。
あの辺だとお味噌汁に南関揚げとかお揚げを入れたりとかね。
はい、そうですね、
はい、
南関揚げって何ですか？
南関揚げって揚げなんですけど、油揚げなんですけど、
はいはい、
もう乾燥した状態のパリパリの、まあ、お風みたい、まあ、パリパリの揚げなんだけど、それをこうお味噌汁に自分でパリパリパリパリって割って、上から振りかけるんですよ、バーッと。
それはソウルフードみたいな感じなんですか？
めちゃくちゃ美味しい。
美味しいですね。はい、であちらですと、まあ、こちらですとさつま揚げがっていうふうに言われますけど、向こうでは天ぷらなんていう言い方をして、
そうです
ね、お魚をこう、はい、練ったものをこう揚げてくれるんですけど、これが非常に美味しかったですね。
美味しいね。久留米も近かったりして、豚骨ラーメンとか。
豚骨ラーメンもね、だんだんあの博多から熊本に向かうとどんどんどんどん味が濃くなっていくんですよね。
あ、そうですね、はい、もうあの骨の髄というか、もうザラッとしての最後のそこに、スープの底にこう器の底に溜まってるんですよ、ザラッとした骨の髄が。よかとこですね。
ですね、
福岡ね。
宇都宮には九州ラーメン美味しいとこありますかね？
ありますね。
ありますか？
ありますよ。だけどね、進化系豚骨ラーメン、はい、あの僕好きな養豚にある養豚っていう、
養豚、
はい、なかなか九州人が食べても美味しいと思いますよ。
黒子さん、ちょっとそこはまた後で、はい、地図絵描いてください。
わかりました。あの松永さんは
去年でしたね、6月にこの栃木県に来たということですけど、単身赴任どうですか、はい、栃木県の住み心地は。
とても住みやすいところだと思いますね。
はい、なんか好きなよく行くお店とかってありますか。
あ、そうです、こちらも美味しい食べ物が多いですね。例えば会社のそばにはですね、美味しいチャーハン屋さんがあったり、はい、焼きそば屋さんがあったり、
お、
何かこう B 級グルメかもしれませんが、うん、美味しいですね。とっても、
チャーハン屋さんというと、
会社のそばにですね、岩手屋さんという中華料理屋さんがあってですね、このチャーハンは絶品ですね。
いやいやいや美味しい、
はい、食べ過ぎると明らかに太りますね。でもね、あれなので月に1回ぐらいにとどめるようにしてますけど、
美味しい焼きそばもね、美味しい名店ありますからね。
そうですね、会社のそばですと石田屋さんとかが有名ですかね、
うん、夜の街とかもね、結構あの栃木県宇都宮にぎわってますけど、最近いかがですか。
そうですね、なんかここ宇都宮に来て初めて知ったんですけども、このカクテルの街というふうに呼ばれてらっしゃるんですね、宇都宮はね、
うんうん、
そうしますとあのパイプの煙とか、
はい、
からバンビーナさんとか、美味しいカクテルを出してくれるお店がたくさんあって、
うん、
皆さん非常にあの工夫された美味しいカクテルがすごく多いなというふうに思います ね、
うんうん、ね、お店によってね、オリジナルのカクテルとかがあって、うん、チューズデートーキングバーのオリジナルカクテルもね、この後いただきたいなと思うんですけど、
任せてください
ついね、こうね、飲んでるとね、こうクラッといい感じに酔ってしまう、
はい、飲みすぎないようにしないといけないですし今度はじゃあ田村さんの得意のカクテルを、
はい、
ぜひ、はい、出してほしいなと思います。
松永さんと黒子さんにぴったりなカクテルをちょっと考えておきたいと思います、
はい、お願いしたいと思います。
あ、それでは私はこの辺で、
ありがとうございました。またお待ちしています。
そろそろガラケーも使えなくなってきますから、ぜひドコモショップで新しいスマートフォン見てみてくださいね。
はい、
松永さん、今日は楽しい時間ありがとうございました。お気をつけて。
ごちそうさまでした。
栃木県経済同友会プレゼンツ、チューズデートーキングバー。この番組は栃木県経済同友会の提供でお送りしました。